購入はエゼキエル書の第26章です。1節から14節を拝読いたします。エゼキエル書第26章1節から14節。第11年のその月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった、と言った。それゆえ、神である主はこう言われる。ツロよ、私はお前を敵とする。海が波をうならせるように、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らは都の城壁を荒らし、その櫓を壊す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。都は海の中の網干し場となる。私が語ったからだ。神である主の言葉。都は諸国の餌食となり、それに属する沿岸側の町々も剣で滅ぼされる。その時彼らは私が主であることを知る。誠に神である主はこう言われる。見よ、私は王の王、バビロンの王ネブカドネツァルを馬、戦車、騎兵、そして大軍勢と共に北からツロに連れてくる。彼はその沿岸側の町々を剣で滅ぼし、お前に向かって類を築き、城壁崩しを設け、大盾を立て、波状槌でお前の城壁を突き崩し、櫓を斧で打ち壊す。彼の馬の数があまりにも多いため、その土煙がお前を覆う。破られた町に入る者のように、彼がお前の城門に入るとき、騎兵と車両と戦車の響きに、お前の城壁は揺れ動く。彼は馬の蹄でお前の大通りをすべて踏みにじみ、剣でお前の民を殺し、お前の巨大な石柱も地に倒れる。彼らはお前の財宝を略奪し、商品をかすめ奪い、城壁を破壊し、住み心地の良い家を打ち壊し、石や木や土までも水の中に投げ込む。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網干し場となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の言葉。天の父様、エルサレムの滅亡を喜びあざけったツロに対する裁きが告げられています。主よ、どうか、富に豊かさにおごることがないように私たちを守ってください。またどうか誠の富を追い求めるものとしてくださいますように。この箇所を通してどうか私たちに必要な教えをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はツロに対する予言ですけども、ツロに対してはこの26章から27章、28章まで続きます。エゼキエルは年代を記していまして、エレミア書もそうなんですけども、 時系列に予言が並んでいないで、テーマごとに、エゼキエル書が並べられていまして、この予言は、実は、エルサレムが陥落してから、後に、語られました。第11年のその月の1日とありまして、その、年代は、ちょっとさ、後ろに行きますと、ですね、エルサレムの、陥落の知らせがある予言の、時よりも少し後になります。二節から具体的な集いの宣告があります。二節をもう一度お読みいたしましょう。ツオはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となったと言ったと。エルサレムが崩壊したことに対して、ツオは、あざけっています。エルサレムに対して国々の民の門とありまして、ソロモン時代において、また、その前のダビデ時代でも、エルサレムは、有力な、町でした。山の上にある町ですけども、多くの、富、そして、資材がそこに運び込まれていました。交易の拠点として長年栄えてきた町でもあります。一方、地中海沿岸の島に、地中海からすぐ出たところの島にありました、ツロは、海上交易の、要として、交易によって大変栄えてきた町です。ライバルの町が滅びたということで、もう、商売においては、自分たちが天下を取った。そういう高ぶりからあざけっていたのです。そのツロに対して3節から6節に、主が、ツロに対する敵となって、そして、国々を、ツロに向けて、送り、そしてこの町を、破壊し、餌食とするという宣告がされています。具体的には7節以降、バビロン王ネブカドネツァルを大軍とともに、都度に攻め入らせます。おびただしい、馬によって土煙が立ち、そして、まずネブカドネザルは、都度に、 松野のある沿岸の町々をまず滅ぼします。そして砦を築いて、そして城壁を崩すように。松戸の町は島といっても陸路を通って渡れる部分がありまして、対岸から突き出た形の島ですので、城壁を崩せば攻め入ることができました。しかしその堅固な城壁はなかなか崩されなかったのです。それでネブカドネザルは強固な城壁を崩すために縫いを築き、そして都道の城壁の上からの攻撃を避けるためには大盾を並べ、そして強力な土を持って城壁を突き崩していくと、大木をドサーンと打ちつける形で城壁を徐々に破壊していくわけですね。あまりの大軍による波状攻撃によってついに都道は陥落していきます。そして騎兵がそこに侵入し、虐殺と略奪と破壊を徹底的に行います。そしてネブカドネザル、バビロン軍はもうこの島の上に作られた家や砦など構造物すべてを海に投げ落として、もう裸の島にしてしまいます。こうして栄えた都はかつて繁栄を謳歌した歌や琴の音も、なくなり、そして、裸の岩の島となってしまって、用いられるのは、漁師が網を干す場所としてだけになってしまいます。そのように、遠くバビロンの地からエゼキエルは死の言葉をいただいて予言します。そして15節以降ですけども、主が告げた通りに滅ぼされる、そして跡形もなくなる様を見て、もう都道は各地と交易を結んで有名でしたし、それによって物品や富を得ていた国々も多かったのですけども、特に海洋交通の関わり、そして貿易ですね、貿易で潤っていた国々はもう呆然とするわけです。今まで都道を通して得た富が一切失われてしまった、収入の道を断たれてしまったということで、主の力の偉大さ、そして主の言葉の通りに本当に滅ぼされてしまったということを見て、 嘆きの歌を歌います。主の宣告が19節以降にありますのでお読みいたしましょう。まことに神である主はこう言われる。私がお前を廃墟の町とし、住む者のない町々のようにするとき、大水をお前の上に湧き上がらせ、豊かな水がお前を覆うとき、私はお前を穴に下った者たちと共に昔の民のもとに下らせ、穴に下った者たちと共に昔から廃墟であったような地下の国に住まわせる。私が誉れを与える生ける者の地にお前が住めないようにするためだ。私はお前を恐怖のもととする。お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても永久にお前を見つけることはない。神である主の言葉。鶴が経験する滅びは地上のことだけではありませんでした。かつてその不信仰と悪のゆえに滅ぼされた民のもとに彼らは下って行きます。鶴がこれまで何をしてきたか、もともと栄えてた町ですけども、ダビデ・ソロモンの時代にはイスラエルと大変良い関係を築いていました。ツロの王は城壁建設、あ、すみません、神殿建設のために木や石をダビデの要請に応じて送り、そして職人を使わして荘厳な神殿を建てるために協力いたしました。そして共に栄えたという時期がありました。しかしやがてソロモンが死に、王国が分裂した時に、ツロはもともと偶像を拝んでいた町ですが、偶像礼拝をイスラエルに持ち込みました。こうしてイスラエルが主の祝福を失って滅びることに手を貸します。そして彼らが言ってたことは、26章の一節に戻ります。二節にありますように、エルサレムをあざけって、自分たちの、が一番になった、富を人じめにできると高ぶったことが記されています。こうして都度はイエス様の例え話に出てくる愚かな金持ちのように、富栄えた絶頂で攻撃されて、そして海の藻くずとなってしまいます。神様、お前には強固な城壁も また豊かな富も役に立たなかったのです。はい、はい、どこですか。
すいません、
はい、4番の、はい、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。絶望 の、 あの4のところの一番最後のところですね、5の適用のところの上の、都度は愚かな金持ちのように、絶望のを削除していただけますか。絶頂の中で滅びることになった、とりあえず削除していただけますか。ありがとうございます。愚かな金持ちのところを読んでみましょうか。ルカの福音書12章20節、19節から読みいたします。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。絶頂の中で滅びることになりました。そして死後に行くところは黄泉でした。どんなに富や防備を築いても死の前には立つことができません。せっかく、ダビデ、ソロモンと親しい関わりを持ち、主こそ神であることを知る機会に預かることができたんですけども、彼らの求めるものは富でした。こうして、彼らは欲望を神として滅びていくのです。この最初の三章五節を抜き書きいたしましたけども、貪欲こそ偶像礼拝だとパウロは告げています。この世の、繁栄を求めることは、世から出たもので、神から出たものではありません。エルサレムが、偶像礼拝のゆえに滅びたことを、ツロの住民も知っていたはずですけども、自分が同じ罪を犯して、神様の怒りを買っているということを、彼らは考えようともせず、そして災いを自分の幸運だと考えて、この世の栄華を謳歌していました。私たちは、クリスチャンとしてこの世の繁栄を、求めて、しまったりはないかと思うんですけども、しかし、 教会の、繁栄、また人生の繁栄について神様の祝福であってほしいと、自分もこの世で祝されたいと願う願いはあるかと思います。しかしその中でいつの間にかトムことに慣れてしまって、貧しくなること、乏しくなること、弱くなることについては苦手だということになってしまう危険はあります。つい守ってしまうという姿勢に陥ること、そして人の試練を見て、その試練が自分に来なくて助かったというほっとする思いに陥るか、それはほっとしていいんですけども、苦しんでる方たちのために何かできないだろうかと、ということに二の足を踏んでしまう危険もあります。私たちは豊かな国に住み、また平和な時代に置かれていますけども、それが当たり前でないということを忘れないで、苦しんでいる方たちのことを覚え、また試練が来ることもあるということを忘れないで備えていたいのです。昨年の初め、こんな状況になると思ってもみなかったんですけども、世界が、そういう意味で平和や豊かさ、それが当たり前でないことを痛感している、状況ではないかと思います。私たちにとって本当に何が豊かであるのか、何が平和であるのか、そのことをこの試練の時に確かめましょう。イエス様は自分の宝を天に蓄えるようにと教えられました。そしてキリストを得るこそ一番の目標であり、これこそが一番の豊かさであるということを教えられました。コロサイ書の2章の3節を開いていただけますか。コロサイ人の手紙の2章3節、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。イエス様は最も高く豊かであらゆる方なのに、それを捨てて私たちのために来てくださいました。そしてご自身の満ち満ちた豊かさの中から私たちに分け与えてくださるだけでなく、ご自身を私たちにくださいました。私たちが追求して良い富は地上の富ではなく天の宝です。そして私たちが大切にし追い求めて良いものはただキリストお一人です。そこにこそ真の平和と、そして、真の豊かさがあることを私たちは、忘れないようにしたいと思うのです。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、いつの間にか、富の誘惑に陥ることがないように、どうか私たちを守ってください。 そしてやがてキリストが迎えに来られ、また地上の生涯が終わる時が来る時に、慌ててしまうことがないように備えさせてください。そしてこの地上に置かれているひととき、ひととき、主のために労し、主のために捧げることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。